内鈴木の週末水曜日、飯田さんには内緒の話。この番組は劇団かわいいコンビニ店員飯田さんの池内風と鈴木たけしが、劇団名のモデルとなった下北沢のとあるコンビニで働いていたかわいい店員飯田さんにバレるまで配信し続ける番組です。提供はかわいいコンビニ店員飯田さんでお送りいたします。
こんにちは、池内です。
こんにちは、そしておはようございます、鈴木です。
こんにちは、
そしてこんばんは、よろしくお願いします。
続きました
まあ何時帯何時に聞いてるか分かんないですから ね、聞いてる人はね、
そうですね、
毎回こんにちはって言ってるけど、これいつ誰聞いてるのかなっていう感じでね、
朝の人もいますからね。
そうそうそう、出勤の時にね聞いてる人いますからね、満員電車の中でね
本当にいいのかな、出勤で聞いてる人これ
いや俺の知り合い聞いてるっつってましたよ。
あ、本当ですか。やっぱ電車の中で聞く人は多いのかな。
聞いてるって言ってましたね。
うん、確かに僕の知り合いも、
はいはい、
電車の中でとか聞いてくださいって言ったら、あでもやっぱそういう時が一番聞きやすいかもしれないですねって言った後に、
うん、
でも僕あれなんですよね、3分で着くんですよねって言ってたんで聞いてないです多分。
じゃあ今日は3分で終わらしましょうそのぜひその人のために。
わかりました、じゃあ、うん、今日はこの辺で
ぜひその人のためにお送りしましょう鈴木です。
あれあそうか、えタイトルの人ですか今の。
そうです
全くなんか、ま、似せてもないような感じだったので全然それに引っかかりなかったので、
マジですか、
無視しちゃったんですけど。
いえ、今のはあれですよ、あのシャーアズナブルですよ今のは、ガンダムの
全然わかんないな
あのね、正直言ってね、
はい、
似てないですよそりゃ
似てない、
似てない、違う、あのね、
はい、
こうシャーアズナブル風味にしたんですよ今のは、最初のねやつをね、
はいはいはい、
こうあのちょっと鼻をくすぐる春風ぐらいな感じですよ、ちょっとふわっとこうあシャークっぽい感じかなみたいなやつがね、はい、聞き直してった時に、はい、あみたいな感じで思ってくれさえすりゃいいみたいな、あんまりきつくない脇がぐらいな感じの、なんか鼻にふわってくるけどなんか気のせいかな、あでもなんか感じるなみたいなぐらいでいいんですよ。
やだなその例え。
そう、一応こうやって僕はねその、はい、未完成のモノマネをどんどん出していきますよ、オープニングではね、
はいはいはい、うん、いやでもせめて真似をしてるっていうことに気づきたかったです僕
は。ああそうですね、
すいませんでした。
ただなんかあのちょっと語気が荒いやつみたいな感じで処理されたらかなわないですからねこっちはねちゃんと寄せてんですからこっちは寝る前に一応そう、明日ちょっとあ収録だからちょっと練習するかみたいな感じでボイスレコーダーで撮って聞き直したりとかしてたのに、そんな気づかないなんて、もう本当に私はショックだ
それを知って聞いてさえ、うん、ちょっとよくパッと来ない
っていうかね、そもそも別に池内さんはガンダムが好きでもないし、
そうですそうです、
見てもないから
そ
んな口ぶりですけど、
はい、
それはもうね一回こう YouTube でね、はい、あの速度制限のかかったあなたの iPhone あのスマートフォンでね聞いてみればいいですよ。それ
かかってないですよまだ。
かかってなかったです。
まだかかってます、はい、
それはよかったそうそう、そんな感じでねちょっとずつ入れていこうということですよ。
じゃあそれをインプットした後に、じゃあ今日、うん、帰り道にぜひあの、ね、調べて、うん、見てみます。
ちょっと聞いてみてください、はい、あこんな感じなのか、
はい、
うん、
あのあ
やってみるさみたいなこと言いますからね
そんな前向きなこと言
いますか、スパロボとかではね
余計分かんなか
った。そうそうそうそう、
あのアムロレイを殴ったのはシャアじゃないですか、
うん、全然それはもう違う人物です。もうそんなレベルの人ともう付き合いたくはないですね正直言ってね。この話はもう本当もうこれでおしまいですさようなら。
冒涜しました私、はい、そっか、
そんな感じでね、はい、やってますけども、あの、はい、最近ちょっとですねこうまあ私事でたまにこう出ますけど、引っ越しをね、
はい、
そろそろちょっとする感じになってまして、
言ってましたね前から、
まあ、いろいろちょっと家探したりとか準備をしたりしてるんですけどね、
はい、
まあ捨てるものが多いんですよ結構、
はいはい、
なんていうんですかね、その前住んでたところから、
はい、
こう断捨離せずにそのままこう今のところに持ってきちゃった感じなんですよ、
はいはい、
段ボールにとりあえず詰めてみたいな、はいはいはいはい、でそれでこうじゃあ次の引っ越し先に行くにあたってはまあいらないものを今度こそ捨てようみたいな感じでね、はい、思ってますから、はい、っていうか前住んでいたところから引っ越しした時に、
はい、
まあ今のところって兄貴と住んでるんですけど、
はい、
前のところも兄貴と住んでて、
はい、
結構 今のところ4年、はい、で、前のところ4年みたいな感じでこう住んでたんですけど、はい、その前のところはなんかね引っ越し日に、荷物の整理が間に合わなくて、はい、業者がこう来て運び出してる中、はい、こう荷造りとかもしてたんですよ。で全然なんか手伝ってくれる感じのこう契約じゃないから、はい、なんか単純に間に合わずにみたいな。そうそうそうそう。でそれで結構間に合わないやつが多かったから、はい、なんかビニール袋なんかでかいゴミ袋みたいなやつにもう服とかバンバン入れて、はい、それをちょっともう空いてるスペースに入れてくださいみたいな感じで言おうとしたら、はいはいはい、もう段ボールに詰めたものしか運べませんみたいなこと言われて、はい、なんか普通そうなのか分かんないですけど、はい、入れてもらえずに、しかもなんか手配した時に想定よりも荷物の量が多かったらしくて、それは完全に見積もりの向こうのミスなんですけど、荷物がもうこれ以上入らないから、とりあえず引っ越し先に私たち行きますみたいな感じで行っちゃって、で荷物を下ろして、でその後に残ったやつどうしたらいいんですかねみたいな感じで言ったら、いやそれはちょっと分かんないですねみたいな感じになって、でじゃあちょっともう一週分ちょっと払うんでお願いできませんかねみたいな感じで言ったら、いやもう次午後予定がもう次の、はい、お宅があるんで、はい、無理ですみたいな感じで、はい、もう取り残されて、はい、次がもう1週間後とかになりますね、はい、みたいな、もし予約して空いてたとしてもみたいな、はいはい、でももう引き渡し日は明日みたいな感じなんですけど、はいはい、絶対無理なんですよ。
どうしたの？
そうそうそう。仕方ないから兄貴と相談して、はい、でなんかねうちの兄弟2人ともね、はい、免許持ってるけど運転は全然しないんですよ、はいはいはい、東京に出てきてからというもの、
はいはい、
だからタクシー呼んで、
はい、
ちょっとデカめのタクシーみたいな呼んで、はいはいはい、でもとはいってもタクシーですから、
はい、
でそこに荷物を入れて、はい、往復するみたいな、
はいはいはい、
で結構引っ越しが近かったんですよ場所が、その時、はいはいはい、だから何往復かして、
はい、
でそれで荷物をこうそこに運んで、はい、でタクシー代を払うみたいな、そんな感じの引っ越しになっちゃって、しかもそのなんかタクシーの人もこう呼ばれて結構荷物多いんですよねみたいな感じで、引っ越しで間に合わなくてた口が裂けてもなんか言えなくてでなんか本当に荷物多い人ですねみたいな感じになって、でやったらなんかねその人めっちゃ手伝ってくれて、そのなんかすごいいい、はいはい、いい人で、はい、なんかね結構いいタクシー会社さんで、はいはいはい、なんかドアをわざわざ開けに来てくれるみたいなあるじゃないですか、はいはいはい、結構スーツなんかそういう系のなんかやつで、
はい、
でそれでやって、なんならその引っ越し業者よりも丁寧に運んでくれるみたいな、はい、これ悪者とか大丈夫ですかみたいな感じで気まで使ってくれるみたいなタクシー運転手の手助けによって前回は引っ越し成功しましたから、はい、いや今回はさすがにね、まあ、引っ越し業者もその最初頼んでたそこの前のところはね、はい、すごいなんか聞いたことないようなところで安くあげたみたいなとこあったんで、はいはいはいはい、それで今回ちょっと大手にね、
はい、
頼んで、まあ、引っ越しするから、でも荷物の量ね前よりも減らさなきゃいけないってことで、はい、今ちょっといろいろ片付けをしてるんですよね、
はい、
でなんかねやっぱりこういろいろいらないもんが多いんですけど、やっぱ思い返してねこう見るとね結構こう100円ショップで100円ショップじゃないなブックオフとかで100円で売ってる、はい、結構中古の本とか俺よく買っちゃうんですよ、
はいはい、
しかもなんか漫画とかじゃなくてなんか雑学系のやつとか、はいはい、なんかそのなんとかの話し方のコツとかなんかそういうなんかハウトゥー本じゃないけど
人の
そうそう動かし方とかなんかそういう系いっぱい買ってて、はいはい、でそんなねなんか100円で買えるね雑学の本で学んだことなんてないんですよ、もう結局ね見たってね覚えてるねことなんてないんですよ本当に。まさにねそれ買って100円で学んだことは100円で買った本で覚えれることなんてないんだみたいなことぐらいですよせいぜい学んだことっつったらね、うん、なんかもう実体験とかね、はい、おばあちゃんに教えてもらった、はい、知恵みたいなやつとかの方がよっぽどね絶対生きるんですよ
熱の時はネギを首にみたいな。そうそう
そう、ネギを首にみたいなね。まあ俺はおばあちゃんからあんま物を触ったことなかったですけど
じゃあなんでその例え出したんです
かいやだからね本当そうやってねこうなんか自分の身をもって体験したこととかが血となり肉となりね、
はい、
やっぱ知識となっていくわけですから、はい、そんなもんに安易に頼っちゃダメだなっていうふうにこう僕は引っ越しをしながらね
、はい、
ちょっと物思いにふけりながら荷物整理してましたけどね。
読んじゃったりしないんですかそれ。
ちょっとねまあ見返したりとかしましたけど、はい、まあでもなんかそのタイミングで読んでも別に面白いと全然思わないんですよ、うん、やっぱりね、 あの焦りがありますから、はい、もう全然荷物が片付け間に合わねえなってばっかり考えてますからはい、はい、だからね断捨離でちょっとねいろいろ捨てたりとかしようかなしようかなとかって思いながらね、はい、まあ、休みの日とかもね片付けなきゃいけないんですけど、あーでもこれからの片付けはちょっと辛いなーみたいな、めんどくさいなーみたいな、はい、そなんかどっから手つけていいか分かんないじゃないですか、荷物が多い人ってね。
そうですね、そうですね、確かに多そうですね、
うん、結構多いんですよ。だからちょっと一回一旦ね、はい、ちょっと仮眠を取ってね、その気持ち的にも体力的にもねリフレッシュしてからじゃあ片付けようみたいな感じで、はいはい、布団にくるまるじゃないですか、はい、自分が一番梱包されてるんですよその家の中にある引っ越しのものよりも自分がもう毛布とかにね車って一番安全な状況ですよ、
はい、いい状況
で、ね、いい状況でもう車ってね、はい、全然ちょっと作業はかどらずみたいな感じなんですけどね、はい、まあでもね一番捨てたいものっていうのは何かなってやっぱ考えるわけですよ、はい、断捨離的な感じで言うとね、はい、そしたらねやっぱりねプライドなのかなっていうふうに思いますよね。その自分のちっぽけなプライドをまず捨てることから引っ越しってのは始まるんじゃないかなみたいなね。
何にそのプライドが引っかかったんですか引っ越しする過程で
いやこの言葉の真意は別にないです
よ
ただの要するな 見栄えだけで選びましたよ外面だけで薄っぺらいもんですよこれはもう本当にね
すぐ捨てれますね。
すぐ捨てれましたよこのこの発言にはプライドがないですからね、うん、あっさりと捨てれますけどね。まああとは引っ越しのねどこに住むかとか、
はい、
家賃とかいろいろこう含めてね考えるわけじゃないですか。
そうですよね。
まあなんかその今この兄弟と住んでますから、はい、家賃が折半とかね、はいはいはい、ことになるからそれがこう一人になったらまあ負担がでかくはなるわけじゃないですか。
光熱費とかも
そうそういうのも含めてね、それをこう差し引きしてどの辺がいいかなとかも考えるじゃないですか、はいはい、だからねなかなかやっぱりこう二人暮らしの旨味をもう知っちゃってるとね、はいはいはい、やっぱなかなか一人になると
そうです
ね環境のレベルがね、はい、もちろんジャグジー付きのお風呂にはもう入れないわけでねうち今のところではもうやっぱ完備して
ついてました今の、
うん、うちのところみたいな高層ビルにも住めないわけでね今のところみたいなね、
うん、そうですね。
それが悔しいところでありますよね。
階段10段ぐらいしか上がってないところの階にいつもお邪魔してる気がしますが、
うん、オートロックも無理かなみたいなこと思いながらね
いつも出迎えてくれる人がいるんですけども、うん、
指紋認証無理かみたいなこと思うわけじゃないですか。やっぱりね網膜認証無理かみたいなね感じで思いますから、
いつも、うん、手で開けてくれる方がいます。ガチャッと音
フロントも無理かみたいなねと思いながらねやっぱ考えてますけどね、うん、
今日だって池谷さん鍵ね鍵閉めて、うん、手で閉めさせられましたよ。オートロックのはずなのに、う
ん、いつ泥棒入ってくるか分かんないですけどね、うん、まあね、まあ、でも結局ね場所をどこがいいのかなってやっぱ真剣に考えましたよ、
はい、
うん、ただねどこだと思いますか。
どこですか。
どこがいいのかな、僕が探してる場所って結局どこなのかなってことを考えたんですよ、
はい、
結局ね心の拠り所を俺は探してんのかなみたいな、
はい、
うん、引っ越しどこを探してるのかっていうとやっぱ心の拠り所を俺は見つけたいなっていうふうに最近しみじみ思いますよね。
人じゃないですかそれ探してるの。
言っときますけどね、この言葉に真意はないですよ、はい、今このプライドを捨てるっていう言葉と、はい、心の拠り所を俺は探してるっていうことで、
はい、
言いたいことは以上ですね。もう今日の回は大体ね、う
ん、本当にいつもより短く終わりそうな感じはしますけど
いやいや、まあでもね引っ越しまあ、今ブームですからね引っ越しもね。
いや聞いたことないですけど全然聞いたことないですよ
世の中引っ越しブームですよ。
時期的にもだって4月3月とかじゃないから
今、いや今の時期、まあ、この収録してるのは11月の末だったりしますけど、はい、でももう、
そうか、
はい、今どこでもみんな引っ越ししてますよ正直言って
ね、
うん、これはもうブーム以外何物でもないわけでね
必然性じゃないでしょうかそれは。契約期間
のブームのピークがあくまで3、4月なわけでね、
うん、3、4月
3、4月なわけでね、うん、そうなんですよ。だからもうそんな感じですからやっぱりまあ ブームですからね引っ越しは。だから古くはあのギョルマン人の大移動あたりから引っ越しブームってのは来てますから、ヨーロッパの方でブームってのがこうやっぱ来てますから、はい、欧米からね、はい、うん、
歴史もあるんですね。
そうそうそう、引っ越しブームってのは息が長いもんですよね非常にね、うん、だってあの幕府がね、はい、移り変わるみたいな、
ね、
戦闘みたいな、ね、言葉あれもまあ引っ越しブームみたいなもんですから
違いますけどね
どこじゃ あ, あの室町にしようとか江戸にしようみたいなやつも、はいはい、まあ結局あんなのもブームの中で ね, でね動いてるだけですからね
将軍が変わったからとかそういうことなんじゃないですかね
きっかけはね、はい、うん、ありますけどね、はい、まあそういうもんですよ。だって恋愛もまあ引っ越しブームみたいなもんですからね、あるしね、失恋とかね、
はい、
相手に振られるっていうのは、はい、相手の心が引っ越ししちゃったっていうことですから、
そのシーンは
それ、いやもうその言葉額面通り受け取ってくれればいいですよもうそれもなんでまあ大体引っ越しですよね、将棋も引っ越しですよね、駒の引っ越しですからね、大体ブームの中に全てあの収まってますから、うん、
なるほど、
そうですね、うん、でもね、なんか本当に ブームみたいなことでたまに思うのが、
はい、
挨拶とかもね、これもある種ね、なんかこう流行というかね、ブームみたいなもんだと思うんですよ、はい、そのなんかおはようございますみたいな昔の挨拶とかもね、
はい、
最初はなんかそういうやり取りを始めた人からしてみたら、はい、そのなんかそういう風に挨拶した方がなんかこう気持ちが良かったりとかね、はい、その相手とのコミュニケーション取れるみたいなところから徐々にこう広まってったブームみたいなもんですからね、だからなんかこう結局どんなもんもなんかブームなんじゃないかなみたいな感じで思いますね。それが長いか短いかみたいな、
はい、
そのティラミス並みにあっさり終わるものもあれば、こういうその引っ越しみたいにね、
はい、永遠に
そうあの
ブームじゃないんじゃないのそれも
4世紀ぐらいから続くブームみたいなのもあるわけでね、いろんなやっぱもう捉え方ありますよそれは。もうあの歯磨きとかだってこれもある種ブームですよね、昔の人なんて歯磨いてないわけですから、はい、これ磨いた方がいいとか、はい、そういうところがなんかこう広まってってね、はい、徐々に流行みたいな感じ で,、はい、でそれでなんかまあ今はアクアフレッシュみたいなねこととか言ってますけど、はい、巷ではね
アクアフレッシュだけじゃないですけどね置いてあるのは
それもまあブームみたいなもんですからね、はい、うん、
無理がある気がしますけど、
そうだってさっきの話で終わってるんですからね心の拠り所とその何でしたっけさっきのね、
覚えてないけど
プライドですよ、プライドを捨てるみたいな、引っ越しで一番何を捨てなきゃいけない、プライドを捨てたいみたいなことで話終わってますから、
いたずらに引き伸ばしてる
だけ、いたずらに引き伸ばしてどんだけこう絞り出せるかなみたいなところのレベルですから
頭の中で
アクアフレッシュの最後の一絞りがどれだけ出るかみたいなことで今やってるだけですからこんなもんいつだって終われますよね正直言ってね、このブームはいつも終焉しますよこの話のブームはね、あこれちょっと今いいの出ましたね、うん、やっぱり引き伸ばすだけの価値はありますよね、
顔がちょっと一瞬輝きましたからね、
う
ん、今
そうですね、やっぱりあの研磨しましたからね、輝きましたよねやっぱりね
乗ってきたな、
そう乗ってきましたよね、た、うん、だからね、ブームって昔いろいろこうなんだろうな考えるとあったと思うんですよね、はい、そのなんだろうなこうガングロブームとかね、ギャルみたいな、はい、ガングロブームみたいなやつとか、はいはい、まあブームって一回来たらこう終わって、はい、でまた盛り上がったりするじゃないですか、はい、だからなんかそのただでも同じものって来ないじゃないですかなかなか、
うん、
ね、今更またガングロブームとか来ないと思うんですよ、はいはいはいはい、多分ね、
はい、
だからそれが変わってな美白ブームとかに変わったりとか、はいはい、だからそろそろなんかその美白がねまた形を変えてね、はい、なんか新しく来るのかもしれないし、その顔面蒼白ブームみたいな感じでね、その心の内側から塗るんじゃなくて心の内側からもう顔を白くしていくみたいな感じももしかしたら今後は出てくるのかなっていうのを僕はね、ブームトレンドの観察する人間としてはねやっぱたまに思ったりするんですよ、
肩書きがもう一個出てきましたけど、
うん、そうそうそう、だからなんだろうな、こうゆるキャラみたいなやつもブームって今あるじゃないですか、
ありますね、
あれも多分そろそろ終焉してね、
はい、
でまた新しいそのゆるいっていう感じからもうマジキャラみたいなね、その
やるキャラ
もうめっちゃマジな、そのもう弾痕むき出しみたいないやいやいや、そういうもうねマジなやつみたいな、いやいや血管浮き出た
引き伸ばして絞り出したら
弾痕がねもうね出てるぐらいなそういうブーム来ると思いますよやっぱり、
いやいやいや
弾痕ブームがねやっぱ来ますよそりゃ そっからね、やっぱこう、
どういう部分
あのあれですよね。あのなんだ、少子化に歯止めをかける、またベビーブームにつながったりとかもしてきますよ。ね、第3次ベビーブームみたいなね。第今ほら第1次がそのいつかな、なんか1900年代初頭ぐらいから、はい、で第2次がなんか1940年とか50年代ぐらいにあって、はい、そこから久しく、
はい、
もう少子化の波がとどまることを知らず、ね、第3次ベビーブームが来てないわけじゃないですか、
はい、
だからその第3次ベビーブームを今後作るにあたってね、はい、その断コンブームみたいなやつが来れば、そのストップ少子化みたいなところになってきますからね。
ブームを起こしますか、うん、その断コンで。じゃ
あでもまあベビーブームはなんか若干僕もそろそろ来そうだなってのはありますけどね。そのなんていうか、おしゃぶりしてみたりとか、その哺乳瓶ね加えてみたりとか、ね、そのちょっと赤ちゃん言葉使ってみたりとかはたまにしたくなりますから。
あ、したくなるんです。してない、してるわけじゃないです
か。うん、まあ、ただそれは別に子供を産むということじゃないですけどね。
そうです。
あくまで僕の中でのレパートリーが増えるだけですけど。あくまで僕の中での
ろくでもないものが残って下取り出されてますけど、大丈夫ですか。
赤ちゃんプレイみたいなことですよね、だからね。それが僕の中でブームが来るんじゃないかっていうことぐらいなもんでね。
今日こういう回か、
うん、まあ、じゃあというと引っ越しをねしたいっていうことぐらいですから。
あ、引っ越しな、う
ん、引っ越しね。池上さんはだって今実家みたいなもんですからね。
そうですね。でもあれですよ、もう一軒家にほぼ一人で住んでますからね。
あ、
そうですね。夜怖いですよ、真っ暗な家に一人ポツンというのは。
池上さんの家なんてもともとあれは何ですか、あれは実家でみたいな。
おじいちゃんの家ですね。
あ、そうかそうか、家族の家で、はい、で今住んでるのがもう
僕だけですね、
池上さんだけみたいな。
はい、たまに母親が来たりしますけどね。
そうかそうか、うん、まあ、兄弟、ご兄弟もちょっと一時期住んでて。
そうです、最近引っ越しちゃったので、
うん、
今まではあの兄貴とその奥さんと子供と僕で住んでて、
うん、
なんか僕が居候みたいな感じでなってたんですけど、
うんうんうん、肩身がむしろ狭くなるみたいなね。
4畳半の部屋だけ与えられて、うん、そこからは汚いから出るなみたいなノリだったんですけど、
う
ん、
冬も寒いし夏は暑いしみたいなね。
エアコンも
エアコンがないんじゃな
くて、エアコンないですよ。エアコンないから、しかも一番夏は暑くなる部屋で一番冬は寒くなる部屋なので、うん、かなりきついですよね。いつもだって脱水症状になりかけながら起きて、あ、危ない危ないみたいな。
すごいな。
冷たい水を置いても朝起きたら、うん、かなりあったかい状態で飲めないみたいな。
へえ、
ホット炭酸みたいになってたりとかしますからね、うんうんうん、
それぐらいやっぱりこう追い詰められないとね、やっぱいい作品池内さん作れないですから、はい、池内さんっていうのはこうあの追い詰められた環境がある種創作活動のね、はい、
そうですね、
源だったりするわけですから。
あえてそこはじゃあ
そこはやっぱり自分で追い込んでいくっていうね。
あ、じゃあいい環境は整えちゃダメなんですね。
うん、それは良くないと思いますよ。だから池内さんは結構こう今まで歩んできた人生ね、はい、そのついてなかったことは多いと思いますよ、はい、結構エピソードを聞きますけど、はい、だからそれはねやっぱりこう絶やしちゃいけないんじゃないかなって僕は思いますね。だからそのあんまりなんかあの今苦しんでないなと思ったら俺がどんどん追い詰めていきますから、はい、池内さんの
作品を作るために
池内さんの家、冬に池内さんの家に行って、はい、壁に穴を開けたりとかして風がビュービュー吹き込んでくるようなもうあばら屋みたいな感じしていきますから、うん、通気性がいいねみたいな、夏は通気性いいけどねみたいな感じぐらいです。むしろそこをどんどん塞いでいきますからね、夏場はね、うん、虫風呂みたいな感じしてきますからそうです。やっぱそのね、やっぱりこう人の創作活動の源っていうのはそれぞれありますから。
あ、それじゃあお互い作り合わないと。
そうで、木内さんも結構ほら今までその社会にね出てから、
はい、
その高校で結構ね、
はい、
あの野球部で大変な思いしてましたけど、
そ、ね、
その東京に出てからも結構嫌なことはあったわけですよね。
ありましたよ。
なんかあのもともとほら専門学校に行きましてね、はい、池内さんは、はい、でそこから実際にこう演劇とかやる前は働いてたりもしたわけじゃないですか。
しましたしました。
そういうところもなんか
そうですよ、
悲しさを背負ったりもしてるじゃないですか、
はい、職場内いじめみたいなのもありました。
そんなのもあったんですか
1対20の職場内いじめ。
それはどういうきっかけだったんですか。
それあれですよ、整形外科で働いてた時ですよね、うんうんうん、例えば新人の看護師さんが入ってきたら、
うんうん、
注射のね採血の練習するから、うん、って言って 全員の名前書いてあみだくじするって言って必ず僕は一番最後なんですよ、引くのが、引くっていうか名前書くのが、で1個しか残ってないから、うん、で書くと絶対池内当たりってなってるあみだくじをさせるんですよ
それはある種こう一直線でもう当たりにつながるぐらいな感じなわけですかね。
リアルに最終的にそれだったんで、だからこう書かなくていいじゃんって思いながら、なんかそんなこと言う余裕もなくってちょっと笑って採血を受けるみたいなとか。
採血ってのはその練習台みたいなことですか。
練習台です、練習台です。
でもそれはだって患者の気持ちに立つみたいなことで言うとそれは別に間違ってないですよね。むしろ池内さんをそこで成長させるっていうのの後押しをしてくれた人たちに対してやれいじめだとかね、そうやってなんかね否定ばっかりしてますけど、まあ本当に良くないですよね。
いつそんなしたよ否定を。で例えばね、例えば1階に2階建ての施設だったので、はいはいはい、その2階で使う器具を。
ちなみにその整形外科っていうのはそれは どういうその
町の、ね、町のそのよくある、はいはい、例えば内科とかあるじゃないですか、う
ん
う
ん、
町に、
町のお医者さんみたいなことですか。
お医者さん、町のお医者さんですね。開業医がやってるところで、
普通の
でリハビリ室がすごい広くて、それが1階と2階にあって、スタッフがそれぞれ5人ずつぐらい上下行って、うん、であとは看護師さんが3人ぐらいいて、で院長先生がいて、であとは何ですかね、その受付の人がいてとかっていうような感じなんですけど、うんうんうん、
整形外科だからこのなんか外部の傷とかそういうことを含めてのあれだったりするわけですか。
あとはまあ単純に腰が痛いとか変形性の膝関節症って膝痛いとかっていうのも、はいはいはい、
そのじゃあ内科医普通の風邪とかじゃないや
つ。そうですそうです。
あそれはなんか分かりましたね。
それを緩和、
それを最初に言ってくれないと、そのやっぱりそんな知識ないわけですから。
すいません、
ちょっとやっぱり聞いてるね人ってやっぱり少なからずいるわけですから
なんでリアルにダメ出しされてるんですか俺ここです
いません、ちょっと僕の
普通にへこむやつじゃないですか。
いやちょっと知識不足で申し訳なかったです。あ、そういうのがあるわけですね。
そう、それでその1階にあるはずの、あ、2階になきゃいけない機械を、うん、1階に下ろしてたんですよ。
あ、なんか作業なんかあったために、
あったために、でそれをすぐ2階で使うから上げなきゃいけないっていう状況だったんですけど、はいはいはい、でそれを前の日に1階に下ろしてたんです誰かが、うんうんうん、でそのまま置きっぱなしにして
戻さないといけないですね。
で次の日でその始まって、うん、カルテとか分けて、うん、じゃ始まりましたって言ったら、うん、その上でないってなって、あ、で昨日の夜最後使ったやつ誰だみたいな、うんうんうんうん、僕学校が夜からだったので、うん、17時とかにその働いてたところ上がるんですよ。そこから3時間ぐらい、2時間か3時間ぐらい働いてるので、営業って言ったらあれですけど、はいはいはいはい、その間の誰かなんですよ、うんうんうんうん、なのに一直線に俺んとこ来て、うんうん、お前何やってんだよみたいな感じ、普通に怒られるんですよ、
はいはいはいはい、
僕じゃないですけど、うん、戻せよ、
アリバイはあるわけですからね本来ね、
誰見てもね、誰がどう見ても俺じゃないだろうって、うんうんうんうん、お前何やってんだよみたいな、うん、戻せよ、なんで気づかねえのみたいな感じで怒られたりとか、あとはタオル、
ちょっと待ってください。怒られたりとかで終わってますけど、はい、それはなんで、それ悪いんですか、その院長先生。
いや院長じゃないですけど、うん、怒り出したの、
怒り出したの、それはやっぱりこうその池内じゃないってのも分かってんですよ実は、その人も、はい、あでも実はあれだなと、佐々木だなってのは分かってたけど、はいはい、これでもあえてこの重い機材をね、はい、上に戻せというのはやっぱりその体力作りみたいなことでわけですよ、はい、もう何百人ってやっぱりね接しますよやっぱり人とね、その時にバテちゃったら自分の体調をね管理もできないやつが人のそのそういうの直せんのかみたいなことで、
まず体調も崩してないし、うん、まず体調崩してないのと、うん、俺その頃19歳とかなので、はいはいはいはい、その過酷な野球部を卒業して多分おそらくその中で一番体力があるやつは俺ですね。
だから、はい、あえてそこでなんなら運ぶときに脱臼しろぐらいなこと思ってますよそしたらようやく来た患者の気持ちが分かるだろうみたいな、こんな痛い状況で運ばれてきた患者のね気持ちっていうのをこれをやっぱりそこで分かってあげないと、はい、なのになんかここ痛いですかみたいな感じでやったら痛いのにそんなやっちゃうみたいな感じってあるじゃないですか。
あります、ね、
そこを池内お前分かれよと、はいはい、はい、いうことのねやっぱりこう勉強ですよね、はい、あるある種ね僕はねそこで愛情があるんじゃないかなみたいな。池内さんやっぱ怒られたみたいなね、はあ、その負の記憶として自分のやっぱり思い出の引き出しに閉じ込めちゃってますけど、はあ、そこの裏にはね、はあ、やっぱりその愛情がね、 ありますから、はい、そこはやっぱ感じ取ることができなかったっていうのはやっぱりまた10代の若気の至りなのかなっていうのはちょっと悲しくなりますね、はい、その、うん、俺がどうにか救うことが池内さんをできなかったのかなって。俺自身をやっぱり責めてもいますよ今。
できないよできないよ鈴木さんにはその当時何することもできない。
俺がなタイムトラベルして池内さんをどうにか救うことができ
なかった
かなって思いますよ、ね、
もうちょっと早く出会ってれば俺もうちょっと楽しかったと思います、うん、鈴木さんだったら、
まあね、うん、それあるかもしれないですね。
あとね、まあまあ、その野球部の話を中学の野球部の時に話したじゃないですか、うん、
はいはいはい、
で、うん、グラウンドに落ちてた犬の糞を手で使って外に投げろみたいなのがあったみたいな話したじゃないですか。これねその病院でもやっぱりあるんですよそういう系の話が。やっぱり普通に患者さんが高齢なので、うん、
はいはいはい、
なんかコロコロコロみたいなの床にしちゃってたりとかするんですよ、
うん、
でね、それ気づかないで、うん、先輩が踏んだんですよそれ。
あ、
それ俺マジで怒られましたから
ね。その怒りは池内お前みたいな、
なんで
お前袖裾からこぼすんじゃないみたいな。
俺じゃない、その俺がこぼしたわけじゃなくて、なんかその、まあ、僕は外回りみたいのやってたので、
我慢してたんだなみたいな、
そういうのこそ気づけみたいな感じで、うんうんうん、まあ、俺が踏んだから良かったけど、うん、他の人が踏んだらどうなると思うみたいなことで怒られてるんですけど、うんうんうんうん、確実に自分が踏んだから切れてたんですよ。で、当たるところがないから、うん、なんかいつもそういうのは俺が怒られるっていう、あ、
受け止め
で、すっげえ不機嫌になって、うんうんうんうん、で周りもなんかその不機嫌にさせないでみたいな空気になって、俺がずっと一人でなんかロッカーの中でご飯食べるみたいな、
うわ、
みんなで休憩して食べるとこじゃなくて、うん、
ロッカーのロッカーの中に入ってね、
入ってない
ロッカーの中に入って内側から閉めてね、あの細長いロッカーの中で食べてたってことですよね。
食べれない、
うん、だいぶスリムだったんですねその頃はね。
そうですね、
割とね、うん、あ、なるほどな。でもそれはどうなんですかね。そのなんかそのだからそのうんこ踏んだのはやっぱ悲しい事実ではありますよ。でね、その人がまあ確かにね、当たるところがない、池内さんにしか当たるところがなかったみたいなことのね、こと言ってますけど、じゃあ例えばね、その施術を実際にするね、その医師に当たったりとか、看護婦的なね人に当たったりとかしたら、その怒りとかのダメージがね、
はい、
その患者さんに向いちゃう可能性があるわけじゃないですか、はいはい、やっぱそこは避けたいんですよどうしてもね。でその人も思ったわけですよ、はい、うんこ踏んだ俺切れようと、はい、ね、切れようと。それは構わない、それは素晴らしいことだと思います。
素晴らしくはない、
発散するっていうのは素晴らしいことですから。やっぱりその
抑えとけよ自分の中で。
だそのやっぱ性欲を抑えるためにスポーツしろみたいなもんで、発散はしなきゃいけないですから、はいはい、だそのうんこ踏んだやっぱ悲しさっていうものをどっかに発散するのは大事だと僕は思うんですよね、はい、寿命をやっぱりあのちゃんとね縮ま
る
ため
にはね。そのせいで俺の寿命が短くなってるじゃないですか。
でも池内さんの寿命が短くなったところで、やっぱりそれはそのなんていうんですかね、池内さんだからいいじゃないみたいな、その最悪その
早く死ねばいいじゃない、
その耐性しないんだからいいじゃないみたいな。そのなんかあの
なんで共通認識でそんな耐性しないとか、
サンドバッグってのはやっぱ打たれるためにあるわけでね、うん、そのこうトレーナーとかを殴っちゃいけないわけですから、うん、サンドバッグに向けてやるみたいなね。それがだってね、その看護婦とかね、医者に当たっちゃって、それで、はい、その実際の患者さんのね、はい、その例えば血管に注射をね、そのする時とかにズブズブズブズブ刺してみたいな感じとかなったら、それこそ一大事ですから。だからそこは池内さんが自分がその患者を救ったっていう、だからある種その救世主みたいなところありますよね。
それで僕が受けたのを患者さんに当たる可能性だってあるわけじゃないですか、うん、
でもほらそこは当たってないわけじゃないですか実際。だから当たる人間じゃないっていう、それはだからその主任も分かったわけですよ。
ただあれですよ、そのそういうのを、だからそれはまあ一例で、そんなのが日々あるんですよ。電気消し忘れて2時間説教されるとかあるんですよ。その
だから暗闇っていうのはね、こんだけ恐ろしいもんなんだって、日暮れまで説教したわけですよね。結局ね、その夜暮れていくっていうのは本当に危険ですから。
機械の電気だから別に明るさとか関係ないですよ。
部屋の電気じゃなくて、
部屋の電気じゃなくて、
部屋の電気消しちゃったってことじゃなくて、
違います違います、干渉波という SSP っていうちっちゃい電極が流れる機械 械があるんですけど、別にそれ光るわけではないし、目的は部屋を明るくするための機械じゃないので、この電気のパチパチがやっぱり値段が一番高くなりますから、電気とか。俺は別にこう消さない方がいいんじゃないかなってずっと思ってるんですけど、とにかく電気代が消せ、もったいないから消せみたいな。でそこはもう患者が1日400人ぐらい来るので、本当に1億2億ぐらい稼いでんじゃねえかみたいな、絶対稼いでるんですよ。それを電気代がもったいないから消せって2時間起こるし、その神経はどうだみたいなね、っていうのもありますし。
なるほどね。
あとね、さっきその注射言ったじゃないですか、練習台になる、それこそ血管を外すんですよね、結構、血管外して一回本当に外して筋肉に刺さっちゃって、
危険ですよ。
なかなか血が出てこない状態で、普通抜かなきゃいけないじゃないですか、なのにその先輩の看護師はこれこそ経験だみたいな顔して全然何も言わないんですよ。でちょっとイライラしてるんで、新人の子は焦って筋肉に刺した中で血管を探ったんですよ、だからグスグリグリグリグリっつって、俺うわーって言ってんのに、こんなずっと手腕組んで、ふむふむみたいな顔で、どんどん真紫になってて、そのうわーって言って、であのもういよいよやばいと、でちょっともう筋肉が拘縮し始めて、抜けないぐらいになった時にはもう抜いてみたいな、みたいな、で3分の1も取れてなくて血が、で、俺の腕は真紫で、俺に謝ることなく、その人はまあ怒られてましたけど、こういう風になるからみたいな、じゃあ池内もういいかなみたいな、
はいはいはい、
謝れよと思って、これどうすんのみたいな。
はいはいはいはい。まあでも紫色って結構綺麗ですからね、その僕紫すごい好きなんですよ、だからまあいいじゃない、それは別にね、過去のことだからいいじゃない、それはまあ
それ過去のことだからいいじゃないっつっちゃったらもう全部終わりですよ
いやまあまあまあまあ、それはちょっと確かにね、行き過ぎてるっていうのは、それは確かにいかんですよ、それはやっぱりね、でもやっぱりその日々のね、やっぱりその中でやっぱり池内さんがそこから学んだことっていうのも多かったんじゃないかなと思いますし、さっきね最初に言ったね100円の本でね学べる知識なんてのはこれはもう何の価値もないわけですよ。ただね、注射器刺してグリグリされた時の痛みっていうのはね、これはやっぱり自分の体験として本当やっぱもう本当に本当の意味でこう体に刻まれていきますから、だからそれっていうのはねやっぱり非常にねいい思い出だったんじゃないかなというふうにね、
そうです
ね、思いますね、
最終的にあれですからね、あの吐血しましたからね、そこで
吐血ですか、
吐血してあこれやばいね、お前ちょっと 2,3 日休めみたいな薬処方されて、すぐなんかレントゲンとか取られて、すぐ診断してくれましたけど、お前これやばいよみたいな、やばいよじゃねえよみたいな、
なるほどね、はいはいはいはいはい、まあでもその新選組の沖田とかも吐血してますからね、まあ結構かっこいいです、ね、
新選組の沖田が吐血してるから吐血を肯定しないでください、
吐血はかっこいいですよ、やっぱりね、やっぱりね、なんかこう可憐な感じがしますよ ね、 やっぱりね、
残酷ですよ、涙目ですよ、涙目で手に負えって言ったら血が混ざってたみたいな、
なるほどね、まあまあ池内さんの怒りは絶えませんけれどもね、
日々ね、
まあね、ちょっと抑えて、
いやいやいや別に今めっちゃ怒ってるわけじゃないじゃないですかエピソードを思い出して話してるだけですから、
ね、まあそういうこともありますから人生っていうのはね、
そうですね、
だからまあそういうのもやっぱり経験ではありますけど、
肥やしですね、
そういうのが池内さんのやっぱり源ですからね、
だから寒い部屋にいて、暑い部屋にいて、二畳の部屋にいようということ
ですね、だからなんかそれも宮沢賢治っぽいじゃないですか、寒かったりとか暑かったりとか、そういうなんかね、やっぱりこうやっぱしそういうのが大事だと思いますよ、
まあ、宮沢賢治が全然かかってこないですけど、
なんかあるじゃないですか、そんななんか貧しい、ね、人のところに行くとか、寒さがどうだとか暑さがどうだみたいなやつとかをもう自分で全部体験していくみたいな、そんな人に池内はなるべきって俺は最後に締めくくりますね、
税金も払えない、医療費も払えない、最終的に口果てていくっていう、
そうもっと吐血していきましょう、もっともっと池内さんは紫色になっていきましょう
今度紫ブームですか、
紫ブーム、
美白ブームの
紫ブームきますよ、紫ブーム、プール上がりブームきますよプール上がりの唇ブームきますよ、多分そろそろね、それの第一人者ですよ池内さんはね、まあ、というわけでですね、今週はこの辺ですね、
そうですね、
はい、じゃあ今週のお相手は
可愛いコンビニ店員田さんの池内と、
ボンネットの上で踊る無職平田の鈴木でお送りしました。さようなら。
さようなら。